今村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
明けましておめでとうございます。
あ、そうだ、
ね、前回ね、すいません失礼しました。
いえいえ、角川さんもね、新年一発目ということで、
そう一発目で
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週カズさんと2人でお届けしたんですけど、ちょっとそこで結構喋ることたくさんあって、
はいはいはい、
一つ僕ちょっと言い忘れたんですけど、言い漏れたんですけど、先々週ですかね、水曜日のオープニングトークで、僕実はメールが読まれてですね、
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。アトロクの、オープニングトークですけど、日比さんがですね、日比アナウンサーが、テレビの、Nスタという、
あ、そうですよね、
帯番組で、キャスターに就任したと、井上アナウンサーが月金でやってたんですけど、金曜日は日比さんがメインキャスターになるということで、それについてのメールを送ってですね、読まれたんですけど、なかなかね、大変もそうですし、すごいことだなと思うんで、さらにね、お忙しくなっちゃうんで、大変だろうなとは思うんですけど、頑張ってほしいなというところで、送ってね、読まれたんですけど、この日のそのオープニングトークが、僕のメール読まれたのもありますし、歌丸さんが、心の通訳者たちという、ここにも来てもらいましたけど、石井さんが関わられてる映画、やっと見ましたよみたいな話を、その流れでしてて、年末の映画表でもね、日比さん、本当に、古川さんもそうでしたけどね、すごくこう特別な一本だっていう形で紹介してて、なので、宇田丸さんもこう自分を見てって話をすごく結構熱く語ってて、自分が読まれたっていうことプラスですごくいいオープニングトークだったんで、
いやなるほど。
ぜひね、ちょっと聞いていただけたらなと思います、ね。
わかりました。ちょっと聞けてないな、はい、このオープニングは。なるほど。石井さんのね、なんか、ツイッターかな、フェイスブックかな、でね、それについて言及されたっていうのは見てて、石井さん、ラップ良かったよって言ってもらったの
が、
嬉しかったですっていう、その石井さんの投稿経由では見てたんですけど、なるほど。
それ1月の4日かなって話か、日だったんですけど。
なるほどですね。
ぜひぜひという感じですね。
その流れで今週のオープニングでもね、水曜日、日比さんが、キャスター人生が始まるというか、メインキャスターとしてというところで、エルピスの感想をね、語られたのがオープニングトークでしたね、今週ね。
暑かったな。
暑かったですね。私もちょっと見終わったところだったんですけれども、
そうでした。
エルピス、そうですね。なんか、結構鈴木亮平さんの演じる役柄の言っていることに、日比さん的には結構そこに対して、なんか私は言い返すことがその時点ではできなかったっていう、結構ある種一理ある的な、ことをおっしゃっているところに、多分歌丸さんはそれは全く一理はないと多分思っておられる、感じで、
そこはちょっと話してる、
そう
温度感はちょっと感じましたね、
僕も一理もないとぶっちゃけ思っているところがあって、でもそこに対してのその揺れ方というか、本当それこそ今現場でキャスターとしてやられていこうとする方、の中で、ここからも揺れていくし、揺れていくことをに対しても正直になっていきたいみたいな、その日比さんの気持ちみたいなのがすごく赤裸々な感じがあって、なんかそこが違うからどうとかっていうんじゃなくて、でもそうだよねっていう、なんかその行動することの責任みたいなことも考えていくことはあるよねっていうのは、すごく感じましたね。鈴木亮平さんはもともとこうテレビ局の社員、ディレクターというか、プロデューサーみたいな形の立場なんですけど、そこからいろいろこう、副総理みたいな立場の政治家に気に入られて、こう、そっちの世界にどんどん入っていくみたいな、立場のキャラクターなんですけどね。
なるほど。
うん。 おそらく、まあ、モデルも何人か、あの辺のあの人たちかなみたいなはあるんですけれども、いや面白かったです、エルヴィスあのトークもね、まさか日比さんのお話でそういうね、まさにそういう長澤まさみさん、長澤まさみさんの役を見てるとね、すごいやっぱ日比さん被るんですよ、なんかどこか、なんか雰囲気とかね、
そうなんですか、
なんかね、そうそうそうそう、
まあ、結構そのアトロクのこういう一緒にやってる人たちの中で、まあ、報道のところにがっつりいるってなると、まあ確かにそうですよね、ミサンガって感じになりますしね。
そうですね、いやーなんかね、あのエルピスの長澤さんにね、なんかこうアトロクっていうこのみたいな場があったらまた全然違うストーリーになってそうだなみたいな。
ああ、なるほどなるほど。ああ、そうか。その視点、確かに。
そういう妄想も膨らんだりしましたね。こういう場がないよなっていう息苦しさをすごく感じるんですよね。エルヴィスの長澤さんのキャラクターを見てると。
なるほど。
そのいわゆる女子アナという、ものをこう演じ続けることに対するすごいこう、思いというか、
やっぱり TBS ね、ここでも何度も言ってますけど、もともとラジオから始まってて、テレビとラジオと両方あって、まあいわゆるこうテレビで採用されてるアナウンサーだけど、ラジオもやれるっていうのはすごくメリットですよね。
すごいですよね。そのグラデーションがありますよね。その、パーソナリティの見せ方っていう部分に対してのね、やっぱテレビっていうの部分とね。なんか全くプライベートでは全然ないし、ちゃんと本当もちろん発信してるんだけど、やっぱどこかでこうそれこそパーソナリティというか内面が見えてくる、ラジオっていうメディアとねありますね。
それこそその日の特集、まあ、4日なので少し前の話になっちゃいますけど、はい、あのお酒のね、
あ、らしいですね。そう
なんですよ。
それもまだちゃんと聞けてないんだよな。
いつものあのパリッコさんと鈴木奈緒さんが来て、角川さんが今言ったような、日比さんがこうすごくリラックスした顔を見せるというか、ね、実家に帰ってきたってよく言いますけど、その実家感が最も出る酒特集でしたけどね。
そうなんです。最近にはお酒、僕がちょっと控えてたんで、まあ、年末年始は飲んでたんですけど、それ以降、ちょっと、あんま別に飲む気分じゃなければ飲まなくていいなってなってたんですけど、最近飲んでない時にこの特集聞くのちょっとしんどいなみたいな感じで。
なるほど。
でも明日、明後日ぐらいなんか飲む日があるんで、飲み帰りにこう、
そうですね。はい。
聞きながら、一緒に飲もうかなっていう感じ
です。すごい面白かったです。カズさん聞かれました。
僕ね、まだ、ね、先週ご紹介いただいたんですけど、聞けてないんですよ。
は
い
は
い、
あすごいね、なかなかね、いい勢いでしたね。
新年ですもんね。新年会ですよね、要はね。
なんかね、我々は偽正月を毎日や、年中やってるようなものだった
り、はいはい、
そのいわゆる酒の席というか、宴会というのを 偽正月を年中やってて、でリアル正月がやっとやってきたんだみたいな。なんかおめでとうございますはデフォルトだみたいなことを。すごい、
すごい、
結構歌丸さんがノリノリで言ってて、そうそうそうそう、なんかね、他の人、鈴木奈さんとか、パリッコさんの紹介を、日比さんがするじゃないですか、でどっちかをしたんですよ、まさきに、そしたら結構長くて、紹介が、で、なんか長いですねみたいな、そしたらなんか、紹介してもらいたいと飲めるじゃないですかみたいなことを言って、で、なんか、そういうことかみたいになって、で、なんか、もう一人を、日比さんがまた読もうとしたんですけど、なんか、でも、その、読んでる間、日比さんも飲めないねみたいな話になって、なんか、ね、俺読むよ、俺読むよ、みたいな。で、歌丸さんが変わって読むみたいな、なんか、その、なんか、なんていうか、俺読むよ、俺読むよ、みたいな勢いもね、すごい、良かったですしね。
すごい。
後半、おせちじゃんけんっていう、なんか、おせちドラフトみたいな企画を、じゃんけんして勝った人からおせちの。
おせち取っていく。
そうそうそうそう。
お、いいなぁ。楽しそうだな
ぁ。やりたいな。楽しそうだ
ドラフト。
でもあれ、なおさんかな、
パリ
コさんかなは、あれだったんですよね、リモートで。
あ、それ、地獄じゃないですか。
でもなんか、あるらしいんですよ、おせちが。
あ、手元に。
そう、だから結局全部食べれ
る。じゃあもう全指名じゃないですか。
そうそうそう。でもなんか一応ちゃんとそれに沿ってやってるけど、最初には全部食べれるみたいな。
はいはいはい。
すごいな。面白い。だから本当に、ひみちゃん楽しそうで、その、生まれたメールにも書いたんですけど、やっぱたまにはね、アトロクのお酒特集で、こう、ね、またね、リラックスしていただいて、
いや、本当ですね。
頭に下ろしてみたいなね。
いいですね。
話をして。まあ、本当ね、大変だと思いますし、たまたま金曜日に、その N スタの後が、狼少年っていう番組なんですけど、狼少年もひみさん司会なんですよ。
へえ、忙しい。
浜田さんと、浜ちゃんと、
だ
から、まあもちろん収録なんですけど、確かあれ見てるとね、金曜日生でニュースやった後、またひみさん出てくるみたいな感じになるので、で、ね、もちろんアトロックもありますし、お昼のね、情報番組とか、ブランチも出てるのかな、本当に。大変だろうなっていう感じなので、お体ね、気をつけて、
そうですね、
頑張ってほしいなっていうね、感じですね。あとは先週はいろいろあれでしたね、解像度高すぎ新
作、ああそうですね、
良かったですけど、
ファーストスラムダンクの解像度高すぎ新作は、
カズさん聞かれました？
聞きました。
あ、
面白かったですね。
ちょっとやっぱね、バスケの話なんで、カズさんにね、ちょっと聞きたいところですけど、
聞いたということは、映画を見たので、
おお、素晴らしい。
ついに揃いました、
ね。やっと、ずっと、普通ね、ラジオでなんか先に聞いてとか、で、映画に行くっていう流れなんですけど、もう全部情報を遮断してたので、やっとこういう特集も聞けるなと思って。
なるほど。
そうなんです。
まず映画の方はどうですか？
ですね、よく僕なんか映画見て、あ、今まで見た映画の中でどうだったかなとかって思うとこがあるんです
けど、ね、比較してというか、
比較するとことまた別のところに置いちゃいました。
いや、そうなんですよね。
何つったんですか？なんかずっと夢の中にいるような感じで。
なるほど、独特な表現ですね。あ、でもなんかわかるな。
終始僕涙目だったんですよ。なぜか。なぜか。で、そのことがまたよくわかんないので、もう一回、二回、三回ぐらい見に行きそうな。
なるほど。
なんかふわふわした。
みたいっていうのは、その自分がプレイヤーとしているような感覚っていう。
今のところの仮説は、こっちネタバレとかなので、その今回フォーカスされたキャラクターとにずっと僕、自分はプレイヤーの時に、なんか重ね合わせたとこがあったんで、
まあもう歌間さんももうなんか今見てないやつはもう今すぐ見に行け、これを聞かずにって、
面白いです、ね、宮城亮太ですね。
宮城
亮太ね。
ありがとうございます。
もう一緒にし
ましょう。重ね、そう合わせたので、なんかあれ自分のなんか追い出しこっちだったかなとか、最初のヒントからもうなんか、はい、なんかはい。そうなんですよね。
なんかその夢みたいって、夢を見ているような感じだったっていうのはすごい、なんか僕いろんな人に感想を聞いたり読んだりしましたけど、なんか初めて聞いた感想ですけど、すごく腑に落ちる感想ですね。そのやってた人からするとそういう感覚になるのはすごくわかる気がする。
なんか入っちゃう感覚というかね。
私なんか夢で見る景色みたいなものとすごく似てる。
なんかね、
感じがする、
すごくリアリティがあるんだけれども、どこかなんかこう、なんかその作られた世界であることは間違いないみたいな、
ちょっと色の淡さとか、とかもすごくなんか夢っぽいなって、今言われてすごく思いましたね。なるほどな、すごいいい感想。
夢で見てなんか朝起きたらちょっと泣いてる時とかあるじゃないか。ああいう感じのなんか泣いたってよりかなんかそういう感じです。
ね、
言葉にねすごい難しくて。
いやわかる。
でもいやすごい面白い感想
ですよね。
でその上でじゃあ ラジオは、ね、コマ特集は、うん、
そうですね、なんか今度はもうまたすごい嬉しいというか、うん、その今までのアニメのスラムダンク、漫画ではな
くて、テレビでやつ、はい、
あのアニメの時にプレイヤーとしてはまだちょっと違和感があるっていうか、
うん、
あの物語とストーリーとしてはもうすごい好きなんですけど、うん、あのプレイのところはまだやっぱアニメの限界があるなっていうのは、まあ、
そりゃそうですよね、
あの昔から
そう、
うん、今回のは
あんな喋んないとかね。
尺がこんなにとか。
あのパスとパスの間にあんな喋んないみたいな。
そうそう。
うん、
でもラジオでも語られてますけど、その例えば秒数 の、
うん、
あの、その秒数の中にちゃんと秒が、
うん、
まあ、タイマーが本当にリアルあれ、
うん、
それがちゃんとこう進んでる中で、うん、あのすごい大事なシーンが描かれてとかってあったと思うんですけど、本当一つ一つのところが自分が試合に出てたとか、うん、または外から見てたけど、ほとんどなんか類似する部分があるっていうのが、うん、あ、それそれと思ったのと、僕はあのディフェンスの、
うん、
なんか高校生のバスケの動きに近いと思ったんですよ。
あー、なるほど、あ
ー、なるほど。
つまり今まで NBA のなんかとかっていうので、そのダンクとか、
うんうんうん、
あったんですけど、ディフェンスの方の動きが
そこのなんかリアリティの絶妙な調整があるんだ。なんか、
はい、日本人の骨格でなんか
日本人の高校生の、
そうなんですよ、なんかそう海外とかプロの選手とはちょっとまたその手前ぐらいの動き
になる。なるほどね、それは改造
だと思うんですね。だから僕多分高校の時が、まあ、ある意味プレー一番したんだったので、そこも重なった気がするんですよね。
あ、いいっすね。
なるほどね。
うん、すごい。なんかまだもう一回見に行きたいけど、そこの。
はいはいはい、はい。それどういうあれなんですか？ちょっと僕、あんまイメージが湧かないんですけど。
の姿勢っていうか、
はい、星の落とし方とかですか？
そうですか。
なんかこう、サイドステップとかってこう、
はいはいはい、
やるイメージがあるんですか？あれが、うん、そうですね、なんか、ちょうど高校生とか中学生とかがやるような姿勢をちゃんと取り入れてる
って感
じ。このまま一対そのなんですかね、試合中にマッチアップとか、
うん、
あと抜かれる時にその姿勢を維持するとか、
うん
うん、はあ、なるほど。
あのプロレベルになるとそれをなんかなんですかね、身体能力でそこまで出さずにカバーできたりするんですけど、
うん
うんうん、はい、高校生のレベルの高い人たちの動きだなっていう。
ああ、なるほどなるほど。
変わってくる。
面白いな、さすがやっぱ。なんかね、音の話とかもね、
音数は出ましたね。
うん。ね、顔の横をね、ボールが。
ボールが行くところとか ね。ちょっと顎をかする時の
な。
かね、なんか音ってやっぱでもすごいですからね。
うん。
バスケットってあの身体接触基本的にこう、
うん、
力が加わっちゃうとファールになるんです、
うんうんうんうん、
まあそうは言えどもこう接触コンタクトプレー結構あって、うんうんうん、その時の独特の音ってあるんですよ、
うん、ああ、ね、言ってましたね、あの番組の中でもね、うん、
なんか中学校とかだとあんまり教えないんですけど、うん、あの高校ぐらいだともうちょっとそこのあえて行きたい場所に行かせないとか、
うんうんうん、
そこはなんか
スクリーンプレイみたいな、
そう、プレー、プレーゾーンっていうか、
うん、
あの、うん、ファールとファールの間ぐらいみたいな感じで、うんうん、あんまり激しくやるとファール取られちゃうんですけど、うん、そこのレベルまで、まあもちろん全国大会なんでそこまで描かれてるんですけど、なんかそれも今まで あのアニメの方は、うん、あんまりそこまで描写されてない、うん、でそこ独特の音が出るんですよ、
うん、
もう出てましたね。
そのそれってなんかすごく動きの中でないと伝えられないから、やっぱりそのね、あの1秒間のあたりの枚数が限られるアニメ30分のね、通常放送アニメでは表現もできないし、まああのアニメの作り的にもそういう感じじゃないですもんね。
そうですね、
漫画をやっぱりこうアニメーションに落とすっていうアプローチだとやっぱそうはならないっていう感じです。どっちかというと僕実写化し、なんか実写版を作ってるっていうアプローチになんか近いよなって思う、うん、
なるほど、
うん、でも確実に実写化とは違うっていう、
はいはいはいはい、
だやっぱなんかどっかで誰かも言ったかもしれないですけど、やっぱ高畑勲っぽいんですよね。
あ
っ
ていうこと
が、思い出ポロ、僕なんかあの宇多丸さんは かぐや姫の物語って言ってましたよ、うん、思い出ポロポロの中畑勲っぽい、うん、ですごい思いました。でもなんか部分的にすごいかぐや姫の物語っぽさもすごい感じるんですけど、う
ん、なんかあれですよね、後輩ラッパーに説明したらなんか、うんうんうん、あのえそれってかぐや姫みたいなことですかみたいなこと言われて、なんか君は分かってるなみたいなふうに言われてみたいなことを確かに、ね、
でしたっけ、
ラジオで言ってましたね、
うん、お方がそうだったかな、うん、そうそうそうそう、すごいね、うん、長畑勲っぽい感じ、なんかそれって実写でやればいいじゃんって高畑さんも散々言われたんですよ。そうじゃないっていう、うん、思い出ポロポロとかね、あれね全部ねアフレコした後に口に合わせてこう書いてる
ん
です
よ。え、あ、そうなんですか。
うん、矢野岩敏郎と今江美樹で先にアフレコした後にあれ口に合わせて書いてるんです。そうそうそう、何してんのっていう
本当ですね、
話なんですけど
凄まじい、大変だな、うん、
そうそうそう。でもなんかね、そう、あれはアプローチとしてすごい、
うんうん、そうですね、アプローチとかマインドとしてそういう感じかもしれないですね。う
ん、いや面白かったですね。
うん、このタイミング的にもね、結構みんな見たろうなっていう時期で、うん、ちょうどいいタイミングでやってくれましたし、うん、ねもう世界的にはもうね、アバターウェイウォーターが、ダミーチュートメーが、ジャパンは6週連続、なんだこれはって、キャメロンも驚いてるでしょうね。キャメロンも
ワーッつってるよ、ね、言ってましたけど。
本当ね、キャメロンにも見てもらいたいですね。
うん、いや、うん、うちの次男が、まあ、小学校1年生、6歳で見に行ったんですけど、はい、一緒にね、その、全然まあ、バスケも、なんとなく、バスケってものは知ってるけど、まあなんかちゃんとも知ら、あの別にちゃんと試合を見たこともないし、スラムダンクも読んだこともなかったんですけど、どうだろうなとか思ってたんですけど、まあラストのシーンですね、あのラストのあのシュートが入るかどうかっていう、でまあそこでなんかこうスローモーションになって音が全くないところでこう静かにってこう手合わせて、祈ってて、うん、あ、ちゃんと分かるんだなって思って、それ
なんか誰かあのメールで投稿してたと思いますけど、入れって声聞こえたっていうね、あの映画館でね、あの言ってた人いたなと思いますけど、うん、なんかすごく気持ち分かるし、
分かりますよね、あれね、
本当になんかうちの妻も本当に、うん。全然知らない状況で見に行ったんですけど、もう本当にもう心からもう羨ましかったですね。結果を知らないで見れるっていうことが。
でも僕もうなんかあれこれ負けるんじゃないかな。途中。
はいはいはい、わかりますわかります、はい。
俺もなんかすごいすごい感覚でした。
そうですね。
結果を知ってるものを見てる。
無理じゃないこっからみたいな感覚なりましたね。
うん。そのなんていうんですかね、あれだけの差がついて、うん、まあ相手の強さがすごくしっかり分かって、うん、もう無理だみたいな、うん、で確か特集の中でも話してたと思うんですけど、
う
ん、すごいその流れが大事な、
あ、そうですね、
本当に結構な点差がついても、うん、もうこの時間帯ずっと片方のチームしか点が入らない時間帯ってのは結構よくあると、
うん、あるある
って話してて、確かにそれってなんか普段全然僕もバスケそんな見ないですけど、そういう感覚からすると、その点数ひっくり返せるなんて、ちょっとなんか、非現実的じゃないみたいに、思うところがあるなとも、ちょっと思う反面、うん、僕、一番最近でバスケ見たのって、パラリンピックの車椅子バスケットボールだったんですよね。それ、あれも、でもすごくそれを、実際リアルに、そういう瞬間がたくさんあって、本当に片方、特に日本、今回ね、そう私日本がそういう時間帯が多かったんですけど、うん、それはなんか僕はあれがあったから、あれ見れてたから、なんかそんなに違和感なく見れたなっていうか、あるよね、うん、そういうのっていう感じで見れたっていうのを、うん、あるある、そのラジオで聞きながら改めて思ったりもしましたね、うんうん、
それこそ2ヶ月ぐらい前にね、渡辺裕太選手の、
はいはいはい、
うん、熱が残り30秒ぐらいから15点差ぐらいを逆転してみたいな。
30秒で15点差、
うん、そうそうそうそう、すごかったっすよ、ね、10点差だったかな、なんかね、それを最後から2番目のシュートを決めたのは渡辺裕太の3で、うん、みたいなの
もありました。本当、三井久志のようですね。
うん、
バスケの作った設計された方すごいなって思うんですけど、結局やっぱスリーポイントとか、
うん
ポイントって、あの20点差でも5ゴール決めたら、
うんうん、
あの追いつくんですよ、
うんうん、
相手を守って。だからそこで20点だってなる、その普段使ってる数字だとそうなっちゃうんですけど、
うんうんうん、
バスケのその自分たちでしっかりそこをチームで抑えとけばもう覆せるもんなんだって、
うん、まだいけるいけるみたいなね。
そうそう、
うん、
うん、上手に設計してるなと思いますね。
あ、なるほど。もともとのその、うん、ゲームとしての、
そうですね、だから飛び道具がある三井久志がいる
商
品
は、
うん
う
ん、
そういう意味ではやっぱスリーが最後まで効いてて、
うんうん、
そういった意味でも、
うん、面白かったですね。いやもうでもやっぱやってた人たちから見ると、うん、マジで三能強えって思
う。あ、そうそう。すごいですね。
で本当に桜木の動きが素人っていうか、そこにいるみたいな、なんかなんでそこにいるみたいなのが。
でこうやってほぼやんないんですけど、こう手振ってる
ん
ですよ。そこじゃもらえないよとか僕。
はいはいはい、
そうそう、監督の目から見たらそこじゃもらえないけど、うんうんうん、でも一生懸命手振って、うん、俺だここいるよみたいな。
うん、
っていうシーンとかもあれなかったですね、アニメの中では。
すごいですよね、
すさまじい作品ですね。今ね、韓国でも大ヒットしてて、うん、次中国行くっていう話ですけど、
うん、
本当になんかちょっと感想を聞きたいですね、うん、外国のね、あのお客さんどんな風に見て感じたのかなっていう、ちょっと本当になんか別格っていうか、うんうん、なんかさっきね、あの母さんちょっと別枠に置くみたいな話しましたけど、そういう感じでしたね。
あのでも、うん、その特集の中でおっしゃってた、そのね、井上先生があのスラムダンク奨学金って、ね、
はいはいはい、
ずっとやられていて、うん、それ自体はもう僕も知ってはいたんですけれども、なんかそれでアメリカに、あ、スラムダンク奨学金っていうのは、まあそのアメリカに渡ってバスケット留学をしたいっていう、うん、ここにこうちゃんと奨学金を与えて、うん、行って夢を、まあ、あの叶える手、うん、お手伝いをするっていうものなんですけれども、井上先生が自分での資金でやられてるんですけど、うん、それで行ってた向こうの大学に行ってる子たち同士がその向こうの大学のリーグで対戦したっていうのが実際に3年前ぐらいになんかあって、うん、
ね、
言ってましたね、それを井上先生も行かれていて、うん、多分それが、まあ、あのラストシーンというか、うん、のまあ、あの体育館の感じとかも含めて、多分その辺のディビジョン1ぐらいのなんか、うん、大学の対戦する体育館って感じも含めて、うん、ああいう感じっていう風におっしゃってて、うん、あ、そういうなんか本当もう現実とのなんかこう境が、ね、溶けていってる感じ含めて、うん、こうなんか唯一無二な、
うん
感じがすごいありますよね。
なんかあの漫画だとちょっとそのアメリカに行くことに対してやや懐疑的な、
うん、まだ当時はね、
そうです、作品全体としてのトーンがあったのを少しアップデートして、うん、あの今回の作品はしてるんじゃないかみたいな話をね、うん、あのラジオでも話されてて、
うんうん、
あ、それは確かに、まあ本当時代が変わったことと、うん、あの今描く形としてはこうだっていうのをちゃんとこう自分の中で咀嚼してこう、
うん、
なんていうんですかね、今の自分の考えとしてああいうふうに作品できるっていうね、
うんうんうん、
すごいやっぱそれもかっこいいなとあの、
うん、
思ったし、それでなんか改めて言われて、あ、確かにそういう感じだなっていうのはね、うん、あの聞いて感じた感じ、ね、とこでしたね。
上田圭彦先生、うん、恐るべしですね。
恐るべしですね、本当にね、
うんうん。
じゃあとは、ね、時点ですけど、
はい、
先週はね、安住さんが新型コロナ陽性でお休みで、
うんうんうん、
今日の放送からね、おそらく復帰されると思うんですけど、
うんうんうん、
赤荻さんが
代
打でね、赤荻さんもこれまで何度かね代打出られてますけど、うんうんうん、すごくなんていうか今までで一番っていうのがちょっと変な話ですけど、リラックスされてるというか、
ね、
はい、あのめちゃくちゃ面白かったですね。
楽しかったですね、
うん、
うん、
中田さんとの関係性もなんかこうかなり出来上がってきてる感じというか、
ね、
うん、
ぴったりで、
ね、
うん、
2023年私の目標ってい
う
メールテーマで、
うんうん
うん、僕とカズさん好きなあのサウナに関する投稿がありましたね、
あ
の、
ありましたね、
水風呂に入りたいっていう、あの中田さんがね手と足だけ入れてあの存在に入れているっていう、
うん、
そんな人見たことねえなって思うの赤荻さんもびっくりしましたけど、 僕も結構ね、あのまあまあ言ってるつもりですけど、うん、見たことないですね、四つ目になってる人も。あの途中で追加でメールが届いてて、もう基本的にはあの汗流したら一気に入っちゃった方がいいですよっていう、うん、まあ本当そうなんですよね、うん、あの慣れないとなかなかちょっと難しさがあるとは思うんですけど、もうあと入っちゃって、その何でしたっけ、なんかまず5秒からみたいな話確かしてたんですけど、あの、うん、5秒で多分出る方が、うん、むしろちょっと体冷えちゃうっていうかね、なんかある程度入った方がいいですよね、カズさんね。
そうです ね、
だね、
僕はなんか
不思議なもんですけど、
喉がちょっと冷たくなるっていう自分の、うん、あ
喉が息がね、
そうそう、
息が冷えてきますよね。
そうそう、あの
確かにね、
なかなかねコツがあるものなので、うん、怖いですかね、あの無理にって話はねもちろんねないですけど、
うん、手の足だけはちょっと一番しんどいんじゃないかな。
そうですよね。
冷たーですもんね。
そう、冷たーなんで、逆にあの手足だけ出すっていうね、
はいはいはい、
そうするとちょっと長く入ってられるっていうのよくね言うんで、うん、あのそういう風にして入ってる人いますね。あの
手足だけ出すって どうなるんですか。
あの頭を、うん、そのヘリのところに置いて、
枕
っぽくして、手と足だけこうやって出すっていう。
はあ。
はい。
ちょっとうっかりするとザボーンって。
ああ、そう。気をつけないといけないですし、ちょっとあの人が他にいると難しかったりするんですけど、手だけだも出してもちょっと違うんで、
うん、
結構僕やるときありますね。
うん。
だからあの、おそらく四つん這いで手足だけ入れるのは本当に逆効果で、あの、
うんうん、
ね、あの、アナさんもぜひ今年はチャレンジしていただけたらとね、思いますけど、今年は、あの、先週はね、ちょっと特集というか、まとめみたいな感じでしたね。あの動物関係のね、
ゲスト
ね、まとめるっていう感じで。
うん、
田島陽子先生の話とか久しぶりに、
面白かったです
ね。面白かったですね。はい。じゃあ今週もこの辺ですかね。
うん、
いやーちょっとあの今日話せなかったですけど、玉結びがね。
ああそうだった。あ、これそれそうですね。これ一番のニュースですよね。
そう、ニュースでしたね。一番大きくて。
いやー、うん、ちょっとね、驚きましたけど、まあ
そうですね。
うん、なんかね、まあそれこそ土屋さんもおっしゃってましたけど、
うん、
あのね、そういう理由を聞くとそうだよねっていう、なんかやっぱでも素晴らしいですね。うん、赤井さんのあの考え方というか。
音楽性の違いっていうね。
はい、ね
あのツイッターでトレンド
で言ってましたけど。
うん、
でもそういうね、やっぱりお子さんとの時間をっていうのは。
うん、そうですね。うん、ですし、まあやっぱね、OB というのは本当に大変だなというの
を ね、
痛感したので、まあ、歌丸さんあの含めてね、うん、本当にお体大事にしていただきたいですし、うん、自分の時間もね、大事にして、休みやすい、戻りやすいを心底実感してほしいなと思いますし、
うんうんうん、
まあ3月までまだね少しありますんで。
そうなんですよね、うん、いや玉結びがなくなるというのはちょっと大きいですね。
そうですね、ちょっとこの中でもねちょこちょこ話したりしてないですけど、うん、最近あまり話してね、うん、なかったところもあるので、
うん、
あの僕も少しまあ最後だから聞くっていうのもなんか変な話ではあるんですけど、うんうん、ちょっと今までより
そうですね、
多めに、はい、聞こうかなというふうにもちょっと思っているところですね、うん、ここでまたねあの話していければなと思いますので、
どっかでね、はい、ちょっとね滝さん一回ゲストでもいいんで。
そうですね、なんかあれねうっすらちょっとあの電話会社でレオさんが、
あ、そう
首かなって思った時に
戻ってくんだ、
そうそうそう戻ってくるんだって言ってたけど、
でも普通にそう思うだろうなって本当思いました、
ね、そうですよね、うん、全然ね普段電話直接、
うん、そうない赤井さんから直接かかってきて、ね、玉結びのことでって神妙な感じで言われたら、
うんうん、あ、首だ
あ、俺首だって
思ったっていうね、そりゃそうだっていうね、
うん、
はい、じゃあまたね来週以降また楽しみの話もちょっとできて、
う
ん、
そうです
ね、していけたらなと思いますね、うん、はい、じゃあ今週はこの辺でということで、うん、はい、ありがとうございました、来週。
とんでもないっす。